ではお読みいたします。ヨハネの福音書7章の45節から53節。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。本日はこのところから特別な人と題して近藤牧師が説教します。
先週は岡井和夫先生が主のすべての恩恵を忘れることなかれというタイトルでお話をしてくださいました。まあ非常にですね、こう看板を見ていましたら迫力がありました。主のすべての恩恵を忘れることなかれ、まあ文語体もですね、いいものだなと思いましたけれども、水曜日の祈祷会でも夜の祈祷会でもですね、口々に参加をした方々がご自分が受けている恵みを共に分かち合う時を持ちました。礼拝を受けて、礼拝でその詩篇の御言葉から教えられて、恵みを忘れるなと言われているけれども、じゃあどれぐらいこう恵みを覚えているか、一つ一つ分かち合う時を持ちました。まあでもそこでもですね、改めて確認をしたのは、本当に私たちはあっという間に受けている恵みというものを、恩恵を忘れてしまうものだなということでした。悲しいことや寂しいことが起こると、まあその感情に心を支配されてしまって、あっという間に受けているはずの恩恵を忘れてしまう。苛立ちや不安の中に自分を置いてしまうことによって、そこにあるはずの恵みからあっという間に思いが離れてしまう。そんなことを私たちはしばしば経験をします。実は今日の箇所にはその最たる例が記録されているんです。そこに恵みがあるのに気づくことができないという例です。今日の箇所に登場してくるのは、このヨハネの福音書の7章の最後の部分に登場してくるのは、祭司長たち、パリサイ人たち、祭司長たちやパリサイ人たち、そしてサンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高議会の議員たちです。ユダヤの指導者たち。彼らは、そこにキリストがおられるのに、もう彼らが歩いて出向けばすぐに出会うことのできる場所にキリストがおられるのに気づくことができないんです。彼らのすぐそばに救いがある。救いをもたらすことのできるお方がいるというのに、彼らは気づくことができないんです。一方で、今日の箇所には感情やこだわりというものにとらわれずに、イエス様を見出した、そこに救い主がいるということを見出した人々の例も記録されています。今日の箇所には2種類の人々の姿が記録されており、非常に明確なコントラストを私たちに見せてくれている、示してくれている、そんな箇所です。先週のタイトルが主のすべての恩恵を忘れることなかれでしたので、私も今日はですね、二つの点で話そうと思っていますけれども、その二つの点をなかれでまとめてみました。 怒りに身を任せるなかれ。はあ、ちょっと違うかな。怒りに我を忘れることなかれ。はあ、もうちょっと、まあ、怒るなっていうことです。怒りに気をつけなさいということです。そしてもう一つが、この人から思いを話すことなかれ。この人から思いを話すことなかれ。というこの二つの点でお話をしていきたいと思います。まずは怒りに気をつけなさいということ。話の流れを確認したいと思いますけれども、今日の箇所の背景となっていたのは、今日は45節から先ほど読んでいただきましたけれども、背景となっていたのは32節です。同じ7章の32節。ではこの箇所をご一緒にもう一度読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の7章の32節。はい。パリサイ人は、群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。はい。最高議会の祭司長、パリサイ人たちがイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。イエスを逮捕するために最高議会が逮捕するための役人たちを使わしたというのが、この場面の背景にありました。群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にしたから、何を話していたのか。31節にはこうありました。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。つまり彼らのこの言葉は、こんなに多くの印を行っているこの方がキリストに違いないという、そんな群衆たちの言葉でした。パリサイ人や祭司長たちはキリストを呼び寄せて、キリストから直接その話を聞きたいと思ったのではなかったんです。もう有無を言わせず、キリスト、イエスを逮捕するために役人たちを使わしたというんです。他にもですね、いろんな選択肢あったはずなんです。彼らの耳に群衆たちの言葉が届いてきました。何、そんな男がいるのか。そんな男がいるならば、自分たちの方から出向いていって、自分たちもその言葉を聞きたい、聞かなくてはならない。そのような選択肢もあったはずなんです。しかしそれは彼らのプライドが許さないことでした。自分たちこそがこの教えの、自分たちこそがこの教えの守護者、守っている。自分たちこそがこの教えの最高の権威を持っている存在。自分たちこそから出向いていって、イエスのもとに自分たちが行って、その話を聞くなどということは、彼らのプライドがそれを許さない、自分たちまでもがイエスに興味を持っているとは思われたくない。彼らは自分たちの権力を確かめるかのように役人を使わすんです。さあ今日の箇所はその続きの場面。この祭司長、パリサイ人たち、議員たちにとって想定外のことが起こりました。彼らが権威を持って使わした役人たちが、当然のごとくすぐにでもイエスを捕らえて、そして自分たちのもとに引いてくる、連れてくることを彼らは期待していました。しかし、役人たちが戻ってきてみたところ、逮捕してくるはずのイエスが一緒にはいなかった。手ぶらで帰ってきた彼らに向かって、この議員たちは、指導者たちは怒りを燃やしました。その言葉が記されています。45節の後半の部分、彼らは役人たちに言った、なぜあの人を連れてこなかったのか。私たちの使うこの聖書の訳はだいぶですね、おとなしいと言いますか、優しいなと思うんです。なぜあの人たちを連れてこなかったのか。実際にはですね、もっともっと激しい言葉がここでかけられたのではないかと思うんです。お前ら何を考えている？ 私たちが命じたのはあの男を捕らえてくることではなかったのか。なぜおめおめと手ぶらで帰ってきたのか。そんな彼らの言葉に対する役人たちの答えはこうでした。では46節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の7章の46節。はい。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。あんな風に話をする人を私たちは今まで聞いたことがありません。あの人は特別な人です。まあ、今日の説教のタイトルに特別な人とつけましたけれども、この役人たちは指導者たちに使わされたにもかかわらず、イエスの元に行き、そしていつイエスを捕らえるべきかと、そのタイミングを探して探していた、その時に彼らもイエスの教えを聞いたんです。そして彼らは確信を持ちました。この人は特別な人だ。まあ、この答えがまたパリサイ人たちの怒りに油を注ぐことになりました。47節から49節。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが、律法を知らないこの群衆は呪われている。まあ、三つの節に分けて、この指導者たちの言葉が記録されていますけれども、まずは一つ目の言葉、お前たちも惑わされているのか。まあ、旗からですね、この役人たちの報告を聞こうとはしないんです。もう怒り心頭のあまり。お前たちも惑わされて帰ってきたのか。お前たちの説明など聞く気はない。次の48節の言葉、議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。俺たちを、私たちを見てみろ。お前らのように学のない者は信じるかもしれない。しかし、私たちのようなちゃんと教育を受けている者は、研究を続けている者は、あの男を信じようなどとは誰も思わない。お前たちがあの男を信じるのは、お前たちが劣っているからだ。愚かだからだ。そして最後の言葉。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。これ恐ろしい言葉ですね。彼らは、旧約聖書の律法の教えを細分化して自分たちの教えを付け加え、全部で613もの教えを守らねばならないと教え続けていました。613の細かい教えがありました。ユダヤ人の中に、ユダヤ教の中に。パリサイ人たちは必死になってその613の教えを守り続けようとしていました。そのことによってのみ、神からの救いが確かなものとされると彼らは教えていたんです。しかし、そんな彼らの凝り固まった律法主義を破壊するかのような形で人々を教え、そして人々に受け入れられているキリストイエスが登場しました。当然のごとく彼らは怒り、そして自分たちと同じような苛立ちをイエスに向け、自分たちと同じようにイエスを否定しようとはしない群衆たちに苛立ったんです。そして彼らが使った言葉は、律法を知らないこの群衆は呪われている。あいつらは神からの恵みを受けることはできない。あいつらは 神に導かれているのではない、あいつらを導いているのはサタンだ。彼らは罪の中に沈み込んでいくしかない呪われた存在だ。なぜ群衆たちがイエス様に注目をしたのかということを考えてみたいと思います。なぜ群衆たちがこれほどまでにイエスのもとに集まり、イエスを歓迎し、イエスの教えをこぞって聞こうとしたのか、こぞってイエスに会おうとしたのか。それは彼らが救いを求めていたからです。それだけ彼らのうちには飢え渇きがあったからです。指導者たちが提唱する律法主義では決して満たすことのできない虚しさが彼らのうちに満ちていたからです。差別され続け、愚か者だとみなされ続ける寂しさがあったからです。罪人だと、あいつはおかしい、彼女はおかしい、彼はおかしい、罪人だ。一度そのようなレッテルを貼られてしまったとするならば、もうそこからは抜け出すことができない社会の仕組みに彼らは苦しんでいたんです。あいつの行動はおかしい。あいつは異邦人と接触した。もう汚れた存在だ。自分たちとは違う。しかしそんな人々の前にイエスが現れたんです。力強い権威に満ちた父なる神様の教えを語り伝えながらも、それでも彼らの状況を誰よりも理解しようと努め、彼らの痛みに触れ、深い憐れみを持って語りかけ続け、その痛みを癒されたのがイエス様だったんです。だからこそ彼らはイエス様のもとにこぞって集ったんです。私たち、この指導者たちの姿、そして対比して浮かび上がるイエス様の姿、今日の箇所にはですね、イエス様ご自身の姿は記録されていない箇所なんですけれども、でもこの指導者たちの姿から対比される形で私たちの主イエスキリストの姿が浮かび上がります。この指導者たちの姿はともすれば私たちも陥ってしまう様々な問題を教えてくれるものです。一度人に貼られたレッテルというものはなかなかそれを取り除けることは難しいことです。私たちがレッテルを貼ってしまうとするのは、あの人はこういう人だ、あいつはこういう人間だから仕方がない、またあいつはこういうしょうもないこと、私たちは簡単にそのような視点でその人のすべての行動を理解しようとしてしまいます。6月はたくさんのゲストの方々を迎えた、教会としてたくさんのゲストの方々を迎えた週でした。日曜日もそうですし、あるいは終日にも相次いで、6月にはムスリムの人々、イスラム教を信じる人々の間で働く方々をお迎えして話を聞く機会を持つことが許されました。本当にそれは教会にとって感謝なことだったなと思うんです。どちらの方々も繰り返して私たちに分かち合ってくださった言葉が非常にこう印象に残っているんです。それはムスリムの人々のことを知ってくださいという言葉でした。今多くの人々がイスラム国の問題などを通して各地でですね、こうテロが行われている、非常にこう過激派の 犯行によってテロが行われている中で、たくさんの誤解が生じている。つまりは、イスラムの人々、ムスリムの人々イコール、テロを起こす可能性のある怖い人々、そんな印象が、この日本でもあるかもしれない。でも、ムスリムの人々のことを知ってください。多くの人々が同じように心を痛めてテロに明確に反対をしている善良な人々です。彼らがどんな人間なのか、なぜ彼らがイスラムを信じているのか、まあ、アッラーの神をですね、信じているのか、そのことを知った上で彼らと関わるのでなければ、あくまでも上から間違った教えを持つ者たちに正しいことを教えてやるという構図になってしまいます。それでは絶対に彼らは心を開きません。そのように分かち合いつつ、同時にご自身たちのこととして分かち合ってくださった祈祷課題は、自分たちがこのムスリムの人々のことを、イスラムの人々のことをもっともっと知って、もっともっと愛することができるようにというものでした。この指導者たちは、鼻からイエスのことを認めようとはせず、上からの視点でこの男をイエスという人物を排除しようとし、またイエスの周りに集まる群衆たちを裁きました。何度もお分かちしていることかもしれませんけれども、私が神学校に入学して、そして、まあ、伝道の意欲に燃えているといいますか、まあ、本当にこう、ともすれば、間違った考えを持つ人たちに正しいことを教えてやるという、そういうですね、こう、熱意を持つ、そんな神学生であった私に対して、まあ、その神学校を創立した、設立した船木純一先生、もう召されましたけれども、私が神学校の1年生の時には、授業を最後にですね、こう持っていてくださいました。その船木純一先生が静かにしかし非常に熱く、私たちは許された罪人として罪人の方々に福音を語るんですと、そのように教えてくださったのが強く心に残っています。私たちは許された罪人として、私たちもまた罪人として罪人の方々に福音を分かち合っていくんです。ヨハネの福音書の7章に戻ります。ニコデモが登場します。あのニコデモが登場します。同じヨハネの福音書の3章、ある晩イエス様を訪ねてきたニコデモです。おそらく貴族の出、そして議員に選ばれているということは、最高の学問を習得し、そして議員として地位、名声、あらゆるものを手に入れていたと思われるこのニコデモが、夜とことんイエス様と話し合うために訪ねてきた。まあ、そんな場面を3章は記録していますけれども、このニコデモがここに登場してきます。そしてその言葉には非常に皮肉とも受け止めることのできる言葉が含まれているんです。皆さんお気づきでしょうか？ニコデモの言葉。51節。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。私たちの律法では、いやいや、今私たちがしようとしていること、いきなりもうイエスを逮捕して、そして裁こうとしていることは、私たちの律法に照らしたらおかしいことではないか。彼はそのように主張したんです。指摘をしたんです。直前にはですね、この議員たちが、指導者たちが、あの群衆たちは律法を知らない。だから呪われていると、 そのように断じていた言葉を受けて、いやいや私たちこそが律法を忘れてしまっているのではないですか。このように指摘をするんです。まあ、このニコデモの指摘に対して、52節、続く52節で、指導者たちはこう答えます。あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい。ガリラヤから預言者は怒らない。まあ、これもですね、優しい言葉で訳されていますけれども、もっと激しい言葉であったはずです。なんだ、お前もあいつの肩を持つのか。お前もまさか、あいつと同じガリラヤ出身ではあるまいな。お前も聖書をよく調べてみろ。一人もガリラヤからは、預言者などは生まれていない。実は、この彼らの言葉も間違っていると言われるんです。旧約聖書の中で、私たちにも馴染みの深い預言者がガリラヤ地方出身だと言われています。その預言者とは誰かというと、あの、魚に飲まれたヨナ。ですね、ニネベの町に使わされていったヨナ。第二列王記によると、このヨナの出身の地は、このイエス様の時代のガリラヤにあたった地域だっただろうと言われているんです。この指導者たちは、怒りによって自分たちこそが聖書の理解を間違っていることに気づかないんです。あるいはこういうふうにも言えるかもしれません。自分たちの感情や思いを満足させる形に聖書を無理やり当てはめてしまった。いや、ガリラヤからは預言者は怒らない。そのように。私たち、この人々の姿から学びたい、教えられたいと思います。私たちの姿が重なるとも思うんです。怒りの中で彼らは様々な問題を露呈しました。思い通りにことが進まないことに対する怒り、プライドの問題、プライドが邪魔をして彼らはへりくだることができませんでした。イエスの言葉を聞こうとすることができなかったんです。自分たちと同じ立場に立たない役人たちや群衆たちに対する蔑み、群衆たちに対する蔑みの感情を持ち、罵倒をしました。私たちも何か負の感情を抱いているときに、それに対して共感を覚えてくれない。相手がですね、共感を覚えてくれないときに、苛立ちを覚えます。同じ視点に立ってくれない。負の感情、ネガティブな感情が共有されていくことを罪人である私たちは喜んでしまいます。憐れみを忘れて理解しようとするのではなく、一つのレッテルを貼り、そのレッテルによって裁き続けた彼らの問題。私たちも主こそが誰よりも私たちに憐れみを注いでくださり、私たちを理解してくださり、他の誰が理解できなかったとしても、私たちを理解してくださり、そして私たちを導いてくださった。そのことを忘れて私たちもまた簡単に、いとも簡単に一つのレッテルによって、その人を裁いてしまう。怒りに任せて聖書を自分に都合よく解釈してしまうこと。聖書を自分に都合よく解釈してしまうこと。まあ、聖書がまるでですね、道具として私たちも使ってしまうということがあるはずです。そのような指導者たちの姿、また私たちの姿を覚えた上で続けて、この人を忘れることなかれ。怒りが渦巻いているこの場面、私たちに大きな励ましを与える姿を見せているのが、この役人たちであり、ニコデモです。役人たちにとって、彼らが逮捕してこいと送り出されて、しかし手ぶらで帰っていくことがどういう結果を引き起こすことになるか、彼らもよくわかっていたはずです。でも彼らは、イエスを逮捕することができなかったんです。なぜならば、先ほども、 ご一緒に読みました。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。これが彼らの確信だったからです。議員であったニコデモにとって、同じ議員という立場で、この場面で、ちょっといいですか？私たちの律法の理解も間違っているのではないか。まあ、このように物申すこと、まあ、このことによってニコデモはイエスを守ろうとしたわけですけれども、このことは彼の議員としての立場を危うくする不都合を引き起こすということをニコデモ自身もよく分かっていたはずです。でも彼は口を開いたんです。なぜでしょうか？ニコデモはこの議員たちの誰よりもイエスのことをよく知っていたからです。あの三章の場面。夜にやってきたのは多くの場合人目を避けてと言われますけれども、でも視点を変えるならば、いやむしろイエス様の周りに人がごった返す昼間ではなく、夜に行けばとことん話し込むことができるから、もっともっとイエスの教えを直接聞くことができるから、まあ、求道者として自分のプライドや身分の違いなどを超えてイエス様のもとに赴き、そして教えを求めて救いを求めた、そんなニコデモだからこそ、この場面によって彼は口を開いたんです。まあ、聖書には彼が明確にクリシャンになったという記録はどこにも残っていません、残念ながら。でも、ヨハネは十字架の場面でもこのニコデモの姿を記録しました。19章の39節、まあ、ヨハネの福音書ももう最後の最後のあたりですけれども、19章の39節。イエス様が十字架上で殺されて、そして十字架から取り下ろされようとしている、そんな場面です。では19章の39節ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書19章39節。はい。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。直前に登場するアリマタヤのヨセフ、そしてこのニコデモどちらも議員だったと言われています。70人しかいないユダヤの議員のうちの2人。議員が有罪判決を下し、そして死刑に処した。まあ、ローマ帝国を利用しながら死刑に処した。そんな犯罪人の身柄を引き受けること、遺体を引き受けること。その埋葬のための手伝いをすること。これは非常に彼らの身を危険にさらすこと。だったことか。しかし彼はここで行動をしました。ニコデモはですね、このヨハネの福音書にしか出てこないんですけれども、ヨハネというのは他の弟子たちが次々と殉教の死を遂げていく中で、しかし一番最後の最後までヨハネという人物は生き延びながらこの福音書をじっくりと記していったと言われています。他の三つの福音書よりもずっと後に書かれたのがこのヨハネの福音書です。考えようによっては、ある一説によるとニコデモという人物はこの後初代教会の有力なメンバーになっていったなどという説もありますけれども、私たちもそう信じたいですね。まあ、あくまでも推測に過ぎませんけれども、一つの説に過ぎませんけれども、しかしヨハネはこの福音書の3章のところから、そして7章、そしてこの19章、主要な場面でこのニコデモの姿を伝えながら、自分の身分や地位に関わらず、しかしこのイエスに仕えた一人の弟子としての人物の姿をこうやって描き出しているのではないかと、記録として残したのではないかと、そのようにも考えるんです。ともかくこの役人たち、そしてニコデモに共通することがあります。 彼らは直接イエス様の教えを聞き、イエス様との関わりを持ったということです。そして彼らは自分の耳で聞いたことを信じ、自分の目で見たことを信じたということです。どんな状況の中にあっても自分たちの信念に従って発言をし、行動をしたということなんです。今日は朝の礼拝がありまして、そこに私も含めて3人で礼拝を捧げました。まあその非常に少ない人数でしたので、具体的にですね、まあこの日本という社会、日本の社会で生きながら、まあ、社会によってもいろんな違いがあると思いますけれども、クリスチャンがマイノリティと言われる中で、どのようなですね、こう緊張感を覚えることがあるか、などということを話し合っていました。友人たちがキリスト教に対して非常にこう否定的な意見を言い合っている中で、自分がクリスチャンだということを言うのは難しい。まあその否定的な話の流れの後に、毎週日曜日に教会に行かなきゃいけないんでしょとこう言われるときに、本来自分は喜んでですね、毎週求めて教会に行っているのに、それをはっきりと説明することが難しい。まあ、いろんなですね、緊張感を話しました。地域によっての違いもあるはずです。非常に地域の中に、キリスト教あるいは新しいものに対する反発が渦巻いているような地域の中で、信仰に立っていくということは、信仰の告白をしていくということは難しいものです。私たちは2015年、つまり、ちょうど70年の、終戦からの70年の時を迎えようとしていますけれども、70年前にそこにあった思想弾圧、あるいは教会に対する弾圧のことに関しても、私たちの思いが向きます。先週は、ジュリア・オターのあの演劇が行われて、この教会からも見に行った方々がおられましたけれども、江戸時代のキリシタンたちの姿を描いた演劇であったはずです。現代の社会にあっても緊張を覚えることがあります。しかしそんな中で私たちはどのようにして信仰の告白に固く立つことができるのか。先ほど挙げました船木淳一先生。船木淳一先生の親友といいますか友人として、また牧師としての同労者として、私は千織さんが、あるいは若い和夫先生や若い刑事先生も皆ですけれども、卒業した進学校を始めたのが、羽鳥明先生。船木淳一先生、そして羽鳥明先生、お二人とも群馬出身で、お二人でですね、後に、聖書宣教会という進学校を始めることに、中心となって始めることになります。まあ、羽鳥明先生は、世の光放送 PBA のところでも非常に用いられた先生ですけれども、船木淳一先生はもうすでに天に召されて、羽鳥明先生はまだご存命ですけれども、その羽鳥明先生、もう95歳になられますけれども、羽鳥明先生のその救いに導かれた、信仰を持つに至った証というものを読んでいました。その証の中で自分がどのようにして信仰に導かれたのか、そこに船木淳一先生が登場していました。16歳の時、その前ですかね、16歳の前、14歳、15歳の時でしょうか。こんな証が載っていましたのでご紹介します。中学3年の時か4年の時か、組み替えがあり、初めの頃同じクラスにも名前を知らない新しい友の顔があった。船木もその一人だった。中学にはその当時、軍事教練の時間があった。ゲートルを巻き、剣を帯、銃を持っての戦争訓練である。それは通常校庭で行われた。軍事教練担当の陸軍中佐は、徹底した軍国主義者で、大の野草嫌い、キリスト教嫌いであった。野草は日本国の敵、天皇陛下こそ荒人神 と信じきっていたのである。ある日この先生が私たちのクラスの前で開口一番、お前らの中にヤソはおらんか、手を挙げ、俺が叩き直してやると脅しつけた。その時一本の手が上がった。僕はクリスチャンです。イエス・キリストを救い主として信じています。そう言ったのが船木純一であった。彼の心には私にない確固たるもののあることを感じ、友になりたいという思いが起こされた。それは親に対しても兄弟姉妹に対しても他の旧友に対しても持たなかった思いであった。そして事実、親友になった。彼は私に何一つ押し付けがましいお説教はしなかったが、何をしていても終わりに、羽鳥、俺と一緒に教会へ来いよと言い続けた。彼こそ、来なさい、そうすればわかりますと私をキリストのもとに連れて行ってくれた恩人である。このような船木純一先生との出会いを14歳、15歳、中学生の時に経験をし、そして教会に初めて16歳の時に、羽鳥明先生は訪れたと、その後証が続いていきます。そして、キリストを信じた後で、彼は父親にそれを告げた時に、父親にひどくこう殴られた。でも必死で、私は誠の神様を信じて、そして少しずつマシになろうと思うから勘弁してくださいと必死の思いでお父さんに訴えた。しかしそれ以来、雨の日も風の日も休まずに教会に通う私を何も言わずに許してくれていたお父さんの姿も描かれています。私が知っているのは、羽鳥先生もですね、そして船木純一先生ももう80代、90代直前の、そんな先生方のお顔、お姿です。でも、それからですね、70年ほど前の、ある一日も80年ほど前、今から80年ぐらい前の、その一日の出来事をですね、こう想像するときに、本当にその、先生を前にしてみんなが震えている、そんな場面で一本の手が上がって、13歳14歳の少年が、私はクリスチャンです、イエス・キリストを私の救い主として信じていますと、そのように告白をした、その少年の告白の場面、その告白に強く心を打たれた少年たちのその心、その告白を通して、羽鳥先生もまた信仰へと導かれ、お二人の働き人それぞれを通しての大きな大きな神様のご計画が進められていきました。船木純一先生、私たちが使っています、この新改訳聖書の翻訳のリーダーとしても用いられた先生ですけれども、そこの、その先生の、そこには、一番奥深いところにあった、私はイエス・キリストを信じていますという、そのシンプルな告白、この告白を、私たちも同じ告白を与えられていることを思うんです。私たちにイエスは主ですと告白させてくださるのは御霊です。イエス様のことを御霊は私たちに証ししてくださり、教えてくださいます。イエス様が一体どんなお方か、あのニコデモが求めたように、この役人たちが耳にしたように、聞いたように、イエス様のことを知ることによって、私たちもまた私たちの信仰の告白を確かなものとされていきます。ヨハネの福音書にはこのような信仰の告白の一つ一つが丁寧に記録されています。サマリアの女は自分の町の人々、避け続けていたその町の人々のところに走り帰っていって、来てみてください。ここにキリストがおられますと、そのように証しをしました。ヨハネの福音書の一章では、 アンデレが自分の兄弟ペテロを見つけて、そしてキリストに会った。イエス様のもとにペテロを連れて行きました。またピリポはナタナエルに会った時に、来てそして見なさいとナタナエルをイエス様のもとに導きました。特別な人、私たちが何か特別な人なのではありません。私たちは弱さを覚える土の器です。でも私たちが見上げること、耳を傾けること、共に歩むことが許されているキリストは、イエスは特別な人。イエスこそが私たちのためにやがて立ってくださり、私たちを取りなしてくださるお方。このキリストに対する信仰の告白を日々新たにされてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たち心がいろいろなことに揺れ動きます。私たちの心の小ささ、信仰の小ささを思い知らされます。しかしそれでも主が私たちを招き、ご自身のものとし、また土の器に過ぎないものながら、そのうちに福音を与えてくださり、また主と共に、キリストと共に歩み、信仰の告白を日々するものとしてくださいました。イエス様のことをもっともっと教えてください。2000年前、緊張の渦巻く中で、怒りが渦巻く中で、それでも、あの人は特別だと言い切った役人たち、また同じ議員という立場でキリストを守ろうとしたニコデモ、その他の信仰者たちの一つ一つの在り方、彼らもまた様々な賭けを抱えていながらも、でも御霊の助けによって信仰を告白しました。信仰に立とうとしました。私たちをも主が導いてください。弱さを覚えるものです。しかし、主を知るものとさせてください。私たちのために罪を許し、また取りなしてくださる主がおられますから、今週もその主を見上げて歩ませてください。キリストの尊い御名によって祈ります。アメン。